お祈りをいたします。天のお父様、皆をあがめます。すべてのものはあなたの手の中にあり、すべてのものがあなたから発し、あなたによってなり、あなたに至ることを思うときに、この神の主権を信じる信仰を私たちが与えられている身の幸いを覚えて感謝をいたします。あなたのものです。主よ、私たちもあなたのものにしていただきました。主よ、どうかご主権を持ってこの世界をすべて治めておられる主が、この礼拝とこの教会ともあなたが御手にお受け取りくださるようにお祈りをいたします。主よ、また神様、あなたが栄光をお受け取りになり、そしてあなたに栄光が返されることが私たちの人生の一番の喜びですから、神様、あなたに栄光をどのようにお捧げすればよいか、御言葉を通し、また祈りの中で、また賛美を通し、この礼拝の中で聖霊の豊かな働きにあって、あなたがどうぞ主を私たちに指し示してくださることをと祈ります。この教会も、この礼拝も、またこの一切も組織も、私たち一人一人もあなたのものであることを今日神様告白をし、説教にあたりイエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。おはようございます。今日のメッセージは、悔い改めは愛することという題の下で、さらにクリスチャンが歩んでいく中で悔い改めていくことが大切なことだということをお伝えをしていきます。悔い改めがテーマになっています。そうすると皆さんの中には、今日のメッセージはあれやっちゃいかん、これやったらいかんというメッセージかなと思われる方がいるかもしれません。皆さん、自分の胸に手を当ててよく考えてみなさい、これをしただろう、悔い改めなさいというメッセージを聞くのかなというふうにして思っておられる方がいるかもしれません。身構えておられる方もいるかもしれませんが、そうしたメッセージはあります。私は大切なメッセージだと思っていますが、この朝は悔い改めのメッセージですけれども、少しそれとは違います。自分のことだけを見つめるメッセージではありません。自分のことだけ見つめてどう思うというような説教ではないわけです。では、私たちを、この教会を見つめて、あれ、私たちを見つめて、内側を見て、内側を見て、悔い改めろ、悔い改めろと問われるような、解かれるようなメッセージではないわけであります。むしろ悔い改めて内側を見て終わりなのではなくて、内側を見たんだったら、そしたら今度は外側に目を向けるように、そのように語られているメッセージであります。以前マタイの話をしたかもしれません。私が神学校で聞いた話ですが、マタイは主税人として仕事をしていた。それもひどい罪人だった。主税人というのは税金の取り立てだけじゃないんですね。大変ひどい罪を繰り返し繰り返し毎日犯す人々でした。そうした主税人としてつけていた帳簿、その帳簿に使っていたペンはペンのままで、しかし福音書を書くペンへと変わったというふうにして語られたメッセージを覚えています。今日、悔い改めを愛することという題で語りますが、それは新しい人を身につけるということであることを心に留めていてほしいと思います。内側を見て、内側を見て、なんだか今日も自信なくなっちゃったなって言って帰るのも一つのメッセージかもしれません。しかし今日のメッセージはそうではなくて、内側を見たんであれば、そうしたら今度は外を見渡すことだ、そして出て行き使わされていくことだ、世界の光となり地の塩となって、キリスト者としてなくてはならない存在として世界にインパクトを与え生きていくことだということをお話をします。悔い改め、悔い改めて、さっきも言いました通り、自分の内側を見ることですよね。そして悔いることであります。あれ、組織の内側を見ることでもありますし、日本のキリスト教会というものを内側を見ることかもしれません。世界でも構いません。 世界の教会、キリスト教会というのを内側を見渡すことかもしれません。悔い改めというのは大切なことです。悔い改め、心が破れるような思い、心を裂いて神の前に悔い改めるということは大切なことで、心が破れるような後悔というのは兄弟姉妹、なくてはなりません。なくてはなりません。ごめんなさいと祈る人もいるでしょうし、ごめんなさいと言いに行く人もいるでしょう。それも大切なことです。そうしたごめんなさいの言葉も大切だ。神様に対して申し訳ないと祈る、その祈りが悔い改めだと言われたら、それもそうです。そんなのなしにして悔い改めはありません。神様に私たちは悔い改めの祈りを捧げます。あと他に何がありますか。もうしませんっていう人もいるでしょう。それどうなんでしょうか。それも大事です。もうしないと真実に決意することです。それは大事なことです。そしてそのために努力をしていくこと、それは兄弟姉妹欠かせないことです。欠かせないことです。というよりも、あなたが本当に悔い改めたのであれば、そうした真実な決意、そしてそれに向かって歩む歩みというのは自然に備わってくるものです。いちいちオプションとしてつけるとか注文するというようなことではありません。悔い改めたんだったらそうした思いになるはずです。そうした人生が始まっていく。わざとというようなものは消えていくのであります。わざと意図的に行う罪というものは悔い改める人の人生からは消えていきます。形を失っていきます。わざと自分を神のように崇めさせようとするような意図的な罪は消えていきますし、悔い改める人生からはわざと教会を壊そうとするような思いも消えていきます。わざと家族を傷つけようとする罪を悔い改めた人は犯すことはありませんし、わざと人を苦しめよう、わざと自分の命に手をかけていこうなんていうふうにして思う罪は消えていくのであります。わざと神様は神様でないというふうな言い方をする、そうしたものは消えていくのであります。それが悔い改めた人に起こる人生です。悔い改め、そして自分の内側を見ながら、あ、神に反逆するこうした思い、あ、人を傷つけたあの行為、あの言葉、あの行い、自分の内側を見てさまざまなことに気づかされるでしょう。あなたはそういう罪人なんです、さあ悔い改めなさい、さよならって言って私講談降りるわけじゃないわけであります。悔い改めというのはそこで人生が止まってしまうということではありません。今お伝えしたのは悔い改めの一部分です。半分と言ってもいいかもしれません。今お伝えしたのは悔い改めのうちの悔いの部分です。もう一回言いましょうか。今お伝えしたのは悔い改めのうちの悔いの部分です。悔い改め、悔い改め大事なんですよね。今の今日の聖書の箇所、聖書から語りましょうか。聖書の箇所で言うと22節、その教えとはあなた方の以前の生活について言えば、人を欺く情欲によって腐敗していく古い人をあなた方が脱ぎ捨てることとあります。古い人を脱ぎ捨てること、これが今お話しした部分です。真剣に後悔して、真剣に悩んで、真剣に謝罪して、真剣に悔い改めて、真剣に悔い改めの祈りを捧げて、そしてもうしない、こんな生き方は嫌だと脱ぎ捨てていくこと、それが今お話しした悔いる部分であります。聖書はあなたの行動を、あなたの人生をまるで服のように今日ここでは書かれているわけです。周りの人に見えるものとして描いていきます。古い人を着ているっていうのは神を否定する行動を取ることです。またそうした習慣を正さないで、だらだらとその神に逆らう線路に乗って居眠りしてどんどん進んでいってしまう古い人の人生を送る、そういうことであります。それを古い人を 着るという言い方で表し、そして聖書は私たちに、いやあなたにその古い人を脱ぎ捨てよと教えてくれているのであります。もう捨ててしまえと、もう着ないから捨ててしまいなさいということです。着ない服いつまでも取ってる人いますかって言ったら皆さんのことになっちゃうけど、いますよね。これもうそこまで私体験が変わりましたから、古田先生そこまで体験が変わったらこれは着ないでしょうっていうのはあるわけです。しかし私には夢があってですね、いつかそのうちとかって思って、もう着ない服をいつまで取ってるんだってありますよね。まあそれはそれでいいでしょう。皆さんに夢があるんだったらどうぞ、夢じゃないか現実にしてください、どうぞ結構ですが、でももう古い人着ないんですよ。もう古い人、古い性格、古い人格、古いやり方、古い行動で人を動かしたりする、あるいは古い行動で自分を動かしたりするっていう、もう生き方、ライフスタイル、もう私たちもう一回着ることないので、脱いじゃったら脱ぎ捨てればいいわけなんですよ。で捨ててしまっていいって聖書は言うわけです。いやクリスチャンなら、あるいはあなたがクリスチャンにこれからなるのであれば、そうした古い行いを脱ぎ捨てよと、そうすべきだと聖書は言うのであります。嘘をつくことが、自分を守るために嘘をつくことが好きな人もいれば、あるいは自然にそうしてしまう人もいる、あるいは嘘をつくことで自分に同情を集める人だっているわけであります。怒りに身を任せて罪を犯す人もいれば、人のものを盗み、あるいはまた悪いことを口にする人もいるわけであります。聖書は今日のこのエペソ人の手紙の4章はそうした事柄が書かれています。無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしり、これらの5つの道具をうまく組み合わせて使えば人が言うことを聞くと思ってた人もいるわけです。怒れば言うことを聞いてくれる、憤ればコントロールできる、支配できる、叫べばその通りになる、そんなふうにしてこれまでの人生を渡り歩いてきた人っていうのはこの世界に多くいるわけであります。もしかすると私たちもそのうちの一人なのかもしれません。あるいはあなたはこの間までそうだったのかもしれない、もしかすると今朝そうだったのかもしれない。しかしよく聞いてください兄弟姉妹、脱ぎ捨てよと聖書は言うのであります。そうした行動はやめなさい、そしてもう二度と着ることはない、服としてリサイクルに出したら誰かがまた着ちゃうので、もう焼いて処分してしまいなさいというわけであります。それはそのままでいいよというメッセージとは全然違うメッセージです。そのままでいいって言われるとなんかホッとしますね。でもこの聖書の言葉はそのままでいいというこの世が与える平安とは違う平安をくれます。キリストが与える平安はこの世が与えるものとは違います。そのままではいけないとキリストは言います。脱ぎ捨てなさいと主は言われるのであります。これ大事なことです。あなたが今日怒り、叫び、憤り、そしりで人を動かしたのであれば、そのままでいいよと主は言われない、それを脱ぎ捨てなさいと言うのであります。嘘をつく生活は良くない、同情する余地はそれは多分にあるでしょうって多くの人は言います。だからそのままでいいよという人もいるかもしれない、でもそうじゃない、同情する余地はそれはあるんでしょう、でも脱ぎ捨てなさいと主は言われるのであります。人から物を盗んだり、あるいは怒って罪を犯したり悪いことを口にする、そうした人生はあなたもダメにするし、あなたの周りもダメにしてしまいます。そのままではよくありません。脱ぎ捨てなさいと言います。もしでも兄弟姉妹、こっち見てよく聞いてください。あなたがもし脱いだんだったら、もう脱いだんだったらそれ以上脱ぐと風邪ひきますから、脱ぎすぎないようにしてください。爪も 切りすぎると深爪になりますからで、しばらく痛いんですよね。もう顔もこんな傷むしるようにして、まだ脱げてない、まだ脱げてないって、もう脱げてるよ、大丈夫だよっていう人はたくさんいます。そんなに心配しないで、脱いだんだったらそれでいいわけです。それ以上脱げば怪我しますし、風邪ひきます。自分を追い込む必要はありません。普通に脱いでください。普通に捨ててください。普通がいいです。でも嘘はいけない。盗みもいけない。そのままでいいわけがないというのが聖書の教えです。当たり前のことを聖書は言っています。嘘も盗みも姦淫も、こうした罪は社会を壊していきます。もし嘘をついていいって世界が言うなら、社会が言うなら、その社会は誰も本当のことを言わなくなります。何時間働いたのって言われたら嘘をつきますし、あなたは一体どういう人かって言われたら嘘をつきます。そんなことして社会が立ち上がるわけがありません。やっていけなくなります。兄弟姉妹、もし盗んでいいんだったら何が起こります？誰も仕事しなくなくなり、しなくなりますね。誰も仕事しなくなります。だって一生懸命働いて、そして一生懸命稼いだものを盗んでいいんだったらどうして働くんですか？一生懸命頑張っても誰かが盗むんだったら、もう働く、明日仕事に行こうっていう気なんか起こらないでしょう。会員していいのであれば、家庭は消えます。家族が消えます。家庭家族が消えると何が消えるかって言ったら、20年後の社会が消えるんです。将来の社会も一緒に消えてしまいます。罪は社会を壊しますし、個人も壊します。それを聖書、私たちは体の一部分として互いにそれぞれのものだからですと書いていましたよね。24節から読みましょうか。真理に基づく義と性をもって、神にかたどり作られた新しい人を着ることでした。ですからあなた方は偽りを捨て、それぞれ隣人に対して真実を語りなさい。私たちは互いに体の一部分なのですと語っています。この社会や世界共同体、コミュニティ、教会、グループ、仲間、そうしたものがあります。私たちはその互いにそれぞれというのはその一員だということです。その一員で、それの将来のために私たちは生きていかなくてはならない。しかし挙げられている罪はそれをやませ壊してしまい、そして崩し倒れさせて機能しなくさせてしまいます。だからそういったことはやめて、古い人を脱ぎ捨てなさいと聖書は言うのであります。それで私たちは、ああ、分かりました。やめます、脱ぎます、脱ぎ捨てます。そして食います。でもその食いるためのメッセージじゃないって話をしました。それ最初の部分、まだ半分だけです。悔い改めには、食いだけではなくて、改めもワンセットでついてきているわけです。どちらかでは足りないんです。あなたが悔いずに改めるだけでもダメですし、あなたが改めずに悔いるだけでも、それはダメっていうよりも、ダメって言わせてください。だって寂しいし悲しいですもん。牧師として見ていて苦しいです。あなたが立ち上がることもできない、どこに行くこともできない、何も主の栄光のためにすることができないっていうのであれば、それは私だけではない、あなたの周りの兄弟姉妹方もあなたを見ていてとっても苦しくなります。悔い改めは悔いと改めでワンセットです。どちらかではいけません。あなたはそのままの古い服装ではいけない、そんな話をしました。その古い人を脱ぎ捨て、それで裸になって終わりではなくて、古い人を脱ぎ捨てたら、だからだったらその後何なんですかって話です。今読みましたけど、またあなた方の心の霊において新しくされ、真理に基づく義と性をもって神にかたどり作り出された、 神様がテーラーメイドであなたのために作り出された新しい人を身に着るべきと聖書は教えているのであります。古い行動を脱ぎ捨てたら、兄弟姉妹、新しい行動を着なくてはならないのであります。新しい着るべき新しいあなたの人生がもうあなたのところに、目の前にハンガーにかけてある。これに袖を通していくことです。いえ、ハンガーっていうのはちょっと例えが悪いかもしれない。もうまるであなたのために用意された羊があなたの後ろでそのジャケットを持ってあなたの背中のところで立ってるんです。袖を通すように、はいはいはいってやってくれるわけですよ。良い行いを主は用意しておられるわけです。あなた方は神の作品であって、良い行いをするために神に作られたのです。そして神は良い行いにあなた方が生きるようにと、その良い行いをもうあらかじめ備えてくださいましたと、エペソの2章の10節に書かれている通りであります。主はあなたに良い人生を用意しておられます。主は良いお方だからです。主はあなたに恵みと憐れみを持って良い人生を用意しておられます。そして良い行いをもうあなたのために用意しておられるのであります。それを私たちは着る、今まで着たことがなかった新しい人生として着るのであります。それがクリスチャンの生き方です。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。あなたの明日からの、明日お仕事ありますか、明後日ですか、新しいんですよ。新しい人生なんです。すべてが新しいんですから。そして私たちはそれを身につけて歩んでまいります。大事なのは新しい創造です。新しい創造が大事です。神様があなたに新しく作ってくださった人生があり、あなたに新しく作ってくださった心の中身があり、あなたに新しく作ってくださった生き方、生き様、生きがい、人生、生きる命があるのであります。私たちはそれを着て生きていきます。それを着て歩んでいきます。私たちは決して死ぬことなく帰って生き、そして主の御業を述べ伝えようと言って、あの詩編の118編のごとく歩んでいきます。死ぬことなく歩んでいく、明日もこれからも生きていくと言って生きていくの。でもその生き方は昔の生き方とは、ごめんなさい、違うんです。そのままではよくない。もう脱いで捨てたんだから、新しい生き方を着て歩んでいくのであります。悔い改めというのは、もうしませんから、もうしませんからって約束する、その口約束だけではありません。いや、むしろそれが口約束だったら、そんなものはいらない。言葉のみではないのであります。悔い改めというのは感情論ではありません。泣けば許されるみたいな話ではないのであります。泣けばいい、泣けばいいではないのであります。悔い改めというのは行動です。新しい行動をあなたが身につけることです。捨てるだけではいけません。捨てるだけではいけません。断捨離した言って、掃除した言って、きれいになったところで、キリストが入っていないならば、新しい服が着られていないならば、新しいものがあなたの中に、人生に入っていないならば、その後前に入っていたものがきれいになったと言って仲間を引き連れて入ってくる。そうするとその人の状態は前よりもひどいものになりますと書かれている通りです。レゴのブロックみたいに取れて開いたんだから、その開いたところにキリストの新しい人生をあなたははめ込んでいくのであります。もうしません、もうしません、もうしません、もうしませんの日曜の午後はいらないんです。もう日曜の午後からあなたはどのように歩んでいくかを聖霊によって聞き、そしてそれを当てはめていくべきであります。きれいになった部屋なんだから、きれいになった部屋なんだから、昔の家具を入れるんじゃない、昔の服を着るんじゃない、新しいものを入れて、そして取り込んで歩んでいくのであります。その悔い改めの姿は、旧約聖書ではエジプトから出てきたイスラエルの民が見事に表してくれました。彼らは悔い改めたんです。そしてエジプトから出て、 そして主に仕えるがごとくにモーセに従って荒野の への道を歩んでいったんです。約束の地に向かってです。それ大事なことです。モーセはファラオに我が民を去らせよって言っただけじゃないんですよ。我が民を去らせよ、そして神に仕えさせるために我が民を去らせよって言ったんです。私たちはね、古い生き方を脱ぎ捨ててエジプトを出たっていう話だけじゃないんです。神に仕える生涯を、神に従う生涯を、神を信仰する生涯を楽しむんですよ。徹底的に永遠に楽しんでいくわけです。その生涯へと私たちは招かれているのであります。それがあなたの新しい人生です。もう奴隷じゃない、もう奴隷じゃないって叫ぶことが大切なことではありません。イエス様について荒野に出かけていくことです。約束の地に向かって進んでいくことであります。ファラオの支配下にもういない、賛美しながらそうやって歩んでいくのであります。他に何があります？変えられた人、他に誰がいますか？ヤコブがいますね。ヤコブ変えられました。名前が変えられたでしょ。ヤコブの名前はイスラエルに変わりました。あの時何が起こりましたか？ももの継が打たれて、そして主が使わされた方、受肉前のキリストってよく言われますけど、その方と戦った。そして主の祝福を受けて新しいものへと変えられていったのであります。そしてサウロもパウロと変えられて、彼も変わりましたよね。古い人を脱ぎました。どんな古い人だったかって言ったら、あの人クリスチャンを減らすために生きてたんですよ。それが人生の目的だったんですよ。そのためにクリスチャンを減らすために世界中を飛び回ってたんです。ネットで安い航空券ないかなって探すのはクリスチャンを減らすためだったんですよ。ところがその人生が変えられて、パウロはどうなりましたか？世界中を飛び回りました。ネットで安い航空券も探します。宿泊も予約をする。何のためですか？クリスチャンを増やすためですよ。減らすために減らすためにとやっていた人が、今度はクリスチャンを増やすために、いや、あなたに当てはめるならば、神の栄光を妨げて自分を神として崇めさせるためにいろんな努力をしてきた人が、同じことをしても今度は神の栄光を表すためにするようになるのであります。それが新しい生き方を切るということです。古い行いをやめます。それは正しい。でもそれで動かなくなるのではありません。それで閉じこもって無菌室に入っていって、これから外に出ると菌がつくから、もうクリスチャンとして菌がつくのは嫌だからって言って出なくなるのでもありません。古い行いを新しい行いに変えるのであります。古い目的を、古かった目的を新しい目的へと変えていくのであります。これを聞きながら、なるほど、罪の古い人は分かった、それを脱げばいいんだな。でも新しい人が分からないという方がいるかもしれません。新しい行いが一体何なのか分からないという人がいるかもしれません。罪の反対は、罪の反対は愛です。ですから今日、ですから今日メッセージを、悔い改めを愛することとさせていただいています。愛を行うということです。神を愛し、隣人を自分自身のように愛すること、律法はこの2つに集約されますと聖書に書かれている通りです。律法と預言者がこの2つの戒めにかかっているんです。聖書が教えている清い生き方は、神を愛することと隣人を愛することです。ここにかかっている。そして愛によって律法は全うされるってローマ書の13章に書かれてますよね。完全に守ったことになるとまで言います。愛する人は律法を完全に守っているのですと、ローマの13章8節は言うわけです。ですから聖書、この今日の箇所は、あなた方は偽りを捨て、悔いろ悔いろで終わってないんです。それぞれ隣人に対して真実を語りなさいというのであります。愛を持って真実を語り、嘘を良しとする文化を変えていくのであります。嘘をつくことはやめなさい。 それだけでは人は変わらない。嘘をつくことはやめなさいって言われても、それだけでは人は変わらない。でも聖書は告げます。キリストを信じたあなたは嘘をつく必要はもうない。嘘をついて自分に注目を浴びせる必要もなければ、嘘をついて自分を守る必要もない。隣人に対して真実を告げなさい。それはその人待ってる言葉だから、その社会が望んでる言葉だから、真実を告げて行きなさいというのであります。嘘をつくことをやめなさいでは人は変われません。でも聖書はキリストを信じたあなたには不思議な力が備わっていると言います。あなたは私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのですと言われる、その力があなたには与えられています。嘘をつく力が前はあったんだ、しかしそれをひっくり返して真実を告げる力が与えられていると聖書は言うわけです。昔のあなたは人と語ることが好きで、人と話すことが好きで、その中で嘘をたくさんついたのだという人がもしいるのであれば、別にあなたは閉じこもって人と喋らなくなる必要はありません。嘘をついていたその口を真実を告げる口に変えるのであります。なぜならあなたには真実を告げる力がもう備えられているからです。その行いまで主は用意して与えておられる。大勢の人に向けて話す機会があなたにあるのであれば、その語りたいや、あるいは語らねばという、そうしたエネルギーを殺す必要は別にありません。マタイのペンのように変わるのであります。語っていい、ただしもう嘘をついてはならない。大勢に向かって真実を語りなさいと聖書は私たちにこう教えているのであります。盗みをしている者は盗むな。それだけでは人は変わりません。もう盗んではいけません。そこまでだったら人は変われない。しかし愛するのであります。愛を実行するのだと。具体的に何をするのかといったら聖書を書いてくれています。かえって困っている人に施しをするため、自分の手を持って正しい仕事をし、骨折って働きなさいと聖書は言うのであります。これまでは人から奪い、人から盗み、何もしないのに手柄は自分のところに持ってくるというような生き方をしていたのであれば、そういう生き方やめなさい。分かりました、やめます。じゃあ私はもう家に帰ってこもればいいですかって聖書はそう言わない。同じ職場に行きなさい。しかしあなたの仕事の目的はもう変わったと言われるわけです。あなたはこれまでは自分にベクトルが向けられていて、自分に矢印が向いていて、くれろくれろと昼のごとくして欲しい欲しいって言って血を吸っていた生き物なんだったんだけども、あなたのそのあなたはあの水の中で昼は死んだと。そしてあなたはもうすでに祝福を受け継ぐ器として変えられてよみがえった。なぜならキリストが、復活のキリストがあなたと共にあの洗礼槽から出てきたからだというのであります。そしてあなたは一生懸命仕事をしなさい、稼ぎなさい、できるだけ稼ぎ、できるだけため、できるだけ持ちなさいと主は言われる。何のためかって言ったら、困ってる人を助けるために、施しをするため、自分の手を持って正しい仕事をし、骨折って働きなさいと聖書は教えるのであります。仕事に行くのは変わりません。仕事をするのも変わらないけれども、その人生の目的やベクトルはすでにあなた中心主義から外へと向けられていると聖書は言うのであります。これが悔い改めです、兄弟姉妹。これが悔い改めです。もうしません、もうしませんで動けなくなるのがクリスチャンの悔い改めではありません。もうしませんと祈ったのであれば、では何をするかと主は問われる。で、主はあなたに問うておられるのであります。あなたは私を愛していますかと。主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知ですと。そしてあなたは主に問われるのであります。あなたの隣人を愛していますか、それも自分自身のようにと。私たちクリスチャンとして生活すると、この教会の中にもクリスチャンを多くいますから、驚くような人に出会います。どうしてあんなことできるんだろうかって思わされるような、一つ一つのすごい事柄に出会ったり直面したりします。私たちそうやって教会生活を送ってきました。私の先輩もその先輩の先輩たちも、私たちは見てすごいなと思ったことが一人や二人あるはずだと思います。そういう人いませんか？そういう人いませんか？私ごめんなさい、何人もいます。 この教会育って、そしてロサンゼルスホリネス教会で留学中教会に行かせていただいて、何人もいます。そしてゴスペル大衆伝道の働きに携わって何人もいます。神学校に行ってホリネスの教会、いくつの教科の教会に合意させていただいて何人もいます。どうしてこんなことができるんだろうって思わされるような人たちにたくさんいました。皆さんもいるでしょう。そしてあなた思う、私も思いました。あの人のように立派にはなれないとあなた思うかもしれません。あんなに人の世話をすることなんかできないとあなた思うかもしれません。でもね、こう考えてみてください。きっとその人は、きっとその人は悔い改めたのだと。もしかするとですよ、そうじゃないかもしれません。もしかすると自分中心の罪を持って生きてきた人なのかもしれない。でもある日聖霊によって悔い改めて、そうして自分中心から神中心、そして隣人へと祝福を受け継ぐ器へと悔い改めたのかもしれない。そしてその悔い改めの巨大さを見てあなたはただびっくりしたのかもしれないということです。そうなんです、兄弟姉妹、私たちクリスチャンは立派な人が立派な人になったんじゃないんです。私たちは悔い改めて、そして若いクリスチャンたちが立派だなって思うのかもしれません。別にそう思わなくても結構なんですが、そういうふうに私たちは変えられているのであります。もしかすると盗みをしていた人なのかもしれません。しかし聖書がもう盗んではならない、かえって施すために自分の手を持って働けと語られた御言葉を持って悔い改めた人なのかもしれません。それを私たちは見て、ああすごい人だと思わされていたのかもしれないのであります。兄弟姉妹、であるならばあなたにはなれないなどというような考え方を持つのは間違っています。悔い改めた時にあなたに生まれる新しい人生、悔い改めた時にあなたに与えられる新しい行動、それがいわゆる人が言うところの、いわゆるですよ、立派だと見せられる部分なのであります。ただしかしそれはあなたは立派だとは思えない。なぜならあなたにとってみればそれはただの悔い改めの結果だからであります。言ってること分かりますか。悪い言葉を一切口から出してはなりません。ただ必要な時、人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさい。悪い言葉を出して人を傷つけたり、悪い言葉を出して人を傷つけて、そして人から奪ったり、元気を奪ったり、やる気を削いだり、そんなことをするんではなくて、人の徳を養うのに役立つ言葉を話して聞く人に恵みを与えなさいというのであります。繰り返しますが、喋っちゃいけないんじゃないんです。黙って静かなのがクリスチャンなのではありません。黙って静かなクリスチャンはいます。でもあなたがそうじゃないんだったら人の真似をすることはありません。しかし悪い言葉はもう語らない、恵みの言葉を語ると生きていくのであります。若い人を褒めるし、若い人を励ますし、若い人を勇気づけるし、高齢者を敬い、先輩たちに感謝をする、そうした言葉を聞く人に恵みを授ける、恵みの言葉を語る人生へと変えられていくのであります。一切の悪意とともに皆捨て去りなさいと言います。悪意は捨てるんです。家庭内でも捨てるし、組織内でも捨てる。悪意を捨てたら今度は愛を働かせるのであります。お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合うのであります。悔い改めの人生は兄弟姉妹まだまだ続いていきます。これからです。どんどん続いていきます。そうして私たちは成長し変えられていきます。情欲にまみれて生きることは良くないのであります。そのままでいてはいけません。どうするんですか。愛するんです。愛すべき人を愛し、愛すべき家族を愛し、愛すべきあなたの将来を愛するのであります。そして主はさらに問われている。あなたは私を愛していますかと。さあクリスチャン、あなたはこれからクリスチャンになる人もこの中にいるでしょうし、クリスチャン、すでにクリスチャンだという人もいると思います。あなたに聞きます。聖霊はあなたに何をやめようと語っておられるのか、あなたには聞こえていますか。それだけで終わってないでしょう。聖霊の導きはあなたに何を新しく始めるようにと語っていますか。別々で届けられるメッセージじゃないんです。コインの裏表みたいにしてワンセットであなたに届けられる、そうした聖霊の導きです。やめるんだったら始めるよねっていうことですよ。 あなたが何かをやめるんだったら空白地帯、真空地帯で終わらないよねと、何かが新しく入るんだろうと、それは一体何かと主は問うてくださるのであります。嘘をやめるんだったら何を語るようになるのかと、嘘を流すのをやめるんだったら何を流すようになるのかと、盗みをやめるんだったら誰に与えるかと、誹謗中傷をやめるんだったらどんな言葉をあなたの心に持ってるかと、愛を新しく実行することです。もし自分に嘘をついている人がいるんであれば、その嘘も早くやめることです。あなたは絶対にうまくいかないとか、ダメだとか、神様私のことを愛しておられないとか、およそクリスチャンで聖書にそぐわない嘘を信じているのであれば、自分につく嘘も早くやめて、やめてどうするんですか。恵みの言葉を心に留めることです。心に留めるためには暗唱しなくてはいけません。暗唱してください、聖書の御言葉を。時々聖霊を不思議なことなさって、あなたが覚えてもない御言葉をあなたに届けられることはあるけれども、往々にしてあなたが恵まれる。あなたが一人きりの時に、あなたがバスに乗ってる時に、あなたが車の運転をしている時に、主が語ってくださる聖書の言葉はあなたが覚えた御言葉です。自分に嘘をつくことをやめたら、神様の本当をあなたに届けるのであります。福音を自分に語れますか、兄弟姉妹。あなた まだ私が必要ですかということです。終日も私が皆さんのそばにいなくてはいけませんか。同じメッセージを何回も何回も聞くんですか。あなた自分で自分に福音を語れますか。キリストが何のために十字架にかかったのか、それは事実、歴史的事実ですけど、何のためだったか語れますか。自分に対して言えますか。あなたの罪を許すためだったと、だから私の罪はもうすでに許されたと、お羊やヤギの血ではないと、あの完全な清い神の御子が流された血なんだから、神のキリストの血にできないことなんてないと、あなたは自分に語れますか。語り続けていくのであります。嘘はやめて恵みの言葉を語るのであります。聖霊はあなたにどんな愛を実行するようにあなたに語っておられますか。それが悔い改めです。それがクリスチャンの人生を送るということです。クリスチャンよ、悔い改めよと、悔いて改め、愛である新しい行いをするのであります。そして大いなる明るい光、楽しい光、喜びの栄光をこの世界に輝かせていこうではありませんか。私になんかできますかと問う人がいるのであれば、あなたにはあなたを変える力はないけれども、神様がすでにあなたの人生に新しい思いと新しい行いを用意してくださいました。お祈りをいたします。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それは私たちも命にあって新しい歩みをするためです。天皇お父様、皆をあがめます。私は生きていますし、私の手も足も動きます。また私からは声も出ます。瞬きもできます。疲れて力のない時はありますが、しかし主よ、私はまだ生きています。神様、どんなふうにして神の栄光を表し、そして新しい生涯を歩んでいけばよいのか、聖霊を教えてください。私は悔い改めて新しい行いをし、新しい人生を生きてまいります。主よ、助けてください。今週私たちがこの心に抱いた新しいものへの願い、思いを実行させる力と全うさせ完成させる力との両方をあなたが与えてください。あなた方のうちに良い行いを始められた方は キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださるとおっしゃってくださる主の約束の言葉をそのまま信じます。私たちの新しい人生と良い行いは必ず完成し、そして素晴らしいことが私たちの生涯を通して起こると信じます。悔い改めの生涯を祝福してください。感謝をし、イエス・キリストのお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。